火の用心。
おはよう日本全国消防団、日本放送の広田美由紀です。この番組は公益財団法人日本消防協会の協力でお送りします。
日本消防検定協会からのお知らせです。皆様は私たちのことをご存知でしょうか。私たちは住宅用火災警報器や消火器などの品質性能を確保するための試験・検査を行っている機関です。住宅用火災警報器は火災が発生した時に一つの警報器が鳴動すると、連動設定されている他の警報器からも警報音が鳴る連動型が火災の早期発見に有効です。大切な命を守るために、ご自宅に連動型住宅用火災警報器を設置しましょう。日本消防検定協会からのお知らせでした。
おはよう日本全国消防団、今日のゲスト応援団は歌手で女優のジュディ・ヨングさんです。
おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
お久しぶりです。
お久しぶりですね。
今週もよろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、それでは早速消防団の方と電話をつないでお話を伺ってまいりましょう。今日は東日本大震災で長きにわたって捜索活動を行い、この3月16日の福島県沖を震源とする地震でも出動しました宮城県亘理町消防団で団長をされています67歳清野菊夫さんとお電話がつながっています。
清野さん、おはようございます。
よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速ですが、3月の16日、宮城福島で大きな地震がありましたね。で、あの時の亘理町大丈夫でしたか。
深夜にですね、大きな地震が発生して、亘理町でも震度6弱ですか計測しまして、直後に、津波注意報が出まして、高速道路の海側にある方の1961世帯に、ね、避難指示が出ました、
はい、
それで消防団では、深夜に町内を何度か巡回して警戒に当たりました。瓦などが落ちたりはしましたがね、幸い大した被害はありませんでした、
それでは東日本大震災のお話を伺います。まず被害の状況から教えてください。
震度6弱の地震がありまして、地震による火災は発生しませんでしたが、除染が陸に打ち上げられるほどの、ね、大きな津波が発生しました。その津波によって町の約半分が浸水して306名の方が亡くなりました。 それから5600戸を超える、住宅に被害を受けました。
大変でしたね。私もすぐその後行ったんですけれども、本当に陸の上に船があるっていう、何なのっていう、もうとってもショックでしたね、はい、あれはもう本当に胸が痛みました。そんな中で亘理町消防団はどんな活動をなさったんですか。
主にですね、救助と捜索に当たっていました。瓦礫の中を、自衛隊と緊急消防援助隊と協力して、一軒一軒中には人はいないかを確認してまいりました。活動は1ヶ月以上続いたと思います。
毎日お出かけになるでしょう。大変なことですよね、
はい、そんな大変な活動を続ける中で生存者の方を見つけられたこともあったんですよね。
ありましたね、
はい、
地震から3日後ですかね、家の中に声をかけたところですね、返事があってね、おばあさん2人が、返事をしてくれまして、
はい、
2人は姉妹でしたけどね、元気でした。
おばあちゃんで3日は、でも本当よく頑張ってくれましたよね、
はい、この東日本大震災を受けて子どもたちに大災害に対する訓練や教育、いろいろ始められたそうですよね。
はい、町内の小中学校で避難訓練と放水訓練などをやっています。さらに、土のう作り、1メートルほどのロープを使って様々な結び方をマスターしてもらうロープワークの指導なども行っています。 子どもたちの防災意識の向上を図っています、はい、中でも特徴的なものは自衛隊と協力して、仮設水槽を用いた強水流歩行体験というのをやっていまして、早期避難を決心してもらうことにつながってもらいたいと思っています。
入団して44年になるそうですが、どんな気持ちで活動を続けていらっしゃいますか？
東日本大震災で、ね、亡くなった方々の思いを背負って精一杯活動しております。震災前にですね、消防団を退団してね、1年前ですかね、震災の、その時に仕事が忙しいというので退団したんですけどもね、魚の加工をやってる人なんですけどね、その人が消防団に入っていれば結局亡くななかったのかなと思いますね。あとはあれですね、震災の時に共に救助活動とかした人が持病があったんですけどね、その人の体調がだんだんと悪くなってきてですね、1年後くらいですかね、亡くなったの、その人たち の思いも背負って、今は活動を続けています。
やっぱりそういう方たちの思いを背負って頑張ってらっしゃるんですね。
そうですね、はい、自分の中の力にしてね、
はい、それでは最後に今後の目標を教えていただけますか？
幸いなことに実際の災害では対処行動などは水準を維持しているんですが、やはり基本的な双方や点検などをコロナ前と同様に行っていくことが必要だと感じています。隊員一人一人が技を磨いて知見を見つけて、ますます町民の安全と安心を守っていけるように引き続き成長していきたいと考えています。
みんな頼りにしてます。清野さん、ありがとうございました、はいはい、これからもどうぞ頑張って、お体に気をつけて頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
今日は宮城県亘理町消防団の清野喜久夫さんにお話を伺いました。今日のゲスト応援団はジュディ・ヨングさんでした、
はい、
来週もまたよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
日本消防協会からお知らせです。いつ起こるかわからない火災、日々の心がけと備えが何よりも大事です。地域みんなで火の用心、あなたの大切な人、そして誰かの大切な人を守りましょう。宝くじはあなたの町の消防にも広く役立てられています。
おはよう日本全国消防団、ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの広田美由紀でした。公益財団法人日本消防協会協力、おはよう日本全国消防団、この番組は日本消防検定協会の提供でお送りしました。
ブラックジャックのような医者でも、進歩した医療の力でも、ドナーがいなければ治せない患者さんがいます。天才だけでは救えない。あなたのドナー登録が命を救う。日本骨髄バンク。
AC ジャパンはこの活動を支援しています。
今月から、今日から、ジュディ・オングさんです。どうぞよろしくお願いします。さあ、ご紹介していきましょう。今日の予定、神奈川県海老名市の誠さんです。今日は世田谷公園内で開催される世田谷環境フェスタ2022のフリーマーケットに出店します。6年ぶりのフリマ出店。今みゆきさんの番組を聞きながらフリマに出品するものをまとめています。番組リスナーの皆さん、ぜひお散歩がてら世田谷公園にお越しくださいという、ね、お便りです。フリマ楽しいですよね。私もずいぶん昔に出品したことがありますけどね、楽しかった。柏市の友明さんです。今日は母の日、2月に結婚した息子夫婦が12時ごろ来ます。カーネーションを持ってくると思います。おー、いいですね。この後は日だまりハウスです。